で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード、第3章、サイの踊り、マカオ。明かりがついた。二、二、五の章。また若いディーラーの言う通りの目が出た。意外だったが、失望はしなかった。楽しみが少し先に伸びただけなのだ。今度こそゾロ目が出る。出さざるを得ないのだ。ただ残念なのは、おそらくゾロ目に貼る人が前回より少なくなり、ディーラーにダメージを与えられなくなるだろうことである。だがそれも仕方がない。まず自分が12000パタカを手に入れることが先決さ。ディーラーがショーにかけた客に金を倍にして配り終えた。さあ、これから新たな勝負が始まるのだ。と、その卓にいる全員が身構えた。私もジーンズのポケットに手を突っ込み、金を探った。その時、思いがけないことが起きた。大勝ちした姉妹が、配られた紙幣をすべてハンドバッグにしまうと、満足そうな笑みを浮かべて、立ち上がったのだ。もうこの辺でやめておくわ。どうやらそのような意味のことを言っているらしい。若いディーラーは突然のことにうろたえた。いつもつまらなさそうにプッシュしているだけの中央のディーラーの表情も、まさか、といういぶかしげなものに変わった。彼らのシナリオには、カモが賭け金を減らしてきたり、剣をするようになった場合の対応策は準備されていても、大勝ちした直後にあっさり席を立つなどという場合のことは、考えられてもいなかったに違いない。これからじゃないか。まだまだ儲けさせてやるよ。いいところじゃないの。もう少しやっていきなよ。若いディーラーが必死に呼びかけるが、姉妹は全く相手にせず、これくらいで十分なの、私たち。とでも言うように、ハンドバッグを軽く叩くと、二人で顔を見合わせ、よく響く笑い声だけを残して、歩み去ってしまった。あっけに取られたのはディーラーばかりではなかった。私もまた、彼女たちの後ろ姿を呆然と見送った。そしてその後ろ姿がすっかり見えなくなって初めて、やられた、と思った。こういう手があったのだ。いかにもカモにふさわしいような顔をして歩いていき、呼び止められると引っかかったふりをして言いなりにかけ、ゾロ目が出る一歩手前でやめてしまう。彼女たちは、このインチキの仕組みを知っていたに違いない。それにしても鮮やかな手並みだった。無邪気さを装う演技力といい、見切り時の絶妙さといい、火の打ちどころがない。彼女たちはただの観光客ではないだろう。存外、私が受けた第一印象のように、水商売の女性なのかもしれない。店の客か、あるいは仲間の誰かに、このインチキの仕組みと、それを打ち破る方法を教えられ、試しに来た。そういうことなのかもしれない。大勝ちしている彼女たちがいなくなり、 場に風穴が開いてしまった。熱くなっていた頭が冷やされると、彼女たちと同じく、若いディーラーの言う通りに賭けて勝っていた客の何人かが、確かにこれくらいで十分と思い出したのか、ポツポツと卓を離れ始めた。残っているのは、損も得もしていない客か、逆を言って損をした客くらいになってしまった。中央のディーラーが投げやりにプッシュした。若いディーラーがいつまで経っても目を読もうとしないので、客の一人が催促した。ショウ。気のない言い方だった。それでもまだショウにかける客がいて、逆に行こうという客もいないではなかった。しかし、張り台の上の金は激減し、前回までの流れが完全に断ち切られていることをはっきり表していた。どうしようか。私は迷った。姉妹をはじめ飼っている客がいなくなり、場が冷えてしまった以上、ゾロ目を出してもあまり効果がない。ディーラーはもうゾロ目を出さないのではないか。だが万一ということもある。たとえどんなに少なくとも、これまでの損失を補うために、張り台の上の金をさらおうとするかもしれない。私は未練とは思いながら、三度500パタカをゾロ目にかけた。しかし出た目は、3、5、6の台。若いディーラーは、間違えちゃった、というように苦笑し、それ以後は目を読むのをやめてしまった。私は舌打ちをしたいような気分になった。いくら待っても彼らはもうゾロ目を出さないだろう。これで1500パタカはすっかり無駄になってしまった。私は自分を落ち着かせるために、その卓から離れ、カジノの中を歩き始めた。あの姉妹は、インチキを仕掛けたディーラーたちより、はるかに上手だった。それに比べれば、私など問題にならないくらいのアマちゃんだった。目の前に出されてもいない1万2千パタカを手に入れたつもりになっていたばかりか、1500パタカを失い、おまけに彼女たちの心配までしていた。そんなことを知ったら、彼女たちは大笑いをするだろう。場内をぶらつきながら、しかし頭に浮かんでくるのは、私が500パタカをかけた、3回の勝負だった。大、小、大。一回目の大は、ディーラーの予定通りの目だったのだろう。もう少し客を熱くさせるため、ゾロ目を出さなかった。三回目の大に関しては、ディーラーの側にやる気が失せ、早くこの遊びを収束させようとしていたのだから、どんな目が出ても不思議はない。問題は2回目のショーだった。若いディーラーはショーと言い、姉妹も言われた通りショーにかけ、私はゾロ目にあった。ここが彼女たちと私の大金を得られるかどうかの分かれ目だった。ショー、大、ショー、大、大、ときての次の勝負である。ゾロ目が出てもいいタイミングではあった。目を思い出してみる。確か、二、二、五、ではなかったかと思う。二、二、五。その目を頭の中で転がしているうちに、もしかしたら、という考えが浮かんできた。もしかしたらこの目は、2、2、2の 崩れなのではあるまいか。いくら機械が精巧にできており、技術が卓抜であったとしても、狙った目を百発百中で出せるわけのものでもないだろう。たまには失敗することもあるはずだ。これがその例外的な失敗の一回だったのではないだろうか。ゾロ目を出そうとしたが、何かの理由で失敗してしまった。そうだとすれば、あの姉妹も危機一髪のところだったということになる。あるいは、私は博打に勝って勝負に負けただけなのかもしれない。彼女たちと私のどちらに大金が転げ込むかは、ほとんど紙一重の差だったのだ。そう思うと、彼女たちにしてやられたショックが、多少なりとも癒されるような気がした。私はさらに300ドルをパタカに変え、別の大数の卓に着いた。負けた1500パタカを一挙に取り戻すために、一発勝負をかける誘惑に駆られたが、必死に自分をなだめ、100パタカずつ、慎重にかけていった。しかし、やっと2000パタカになったかと思うと、すぐに1000パタカくらいに落ち込んでしまう。そんなことを数回繰り返し、1000パタカから、ようやく1500パタカまで戻したとき、どうにも我慢ができなくなってしまった。3回続けて読みが当たり、次は小と勘が働いた瞬間、思わず一気にかけてしまったのだ。しかし、結果は大。これで、600ドルが消えたことになる。私は凶暴な気分になってきた。さらに300ドルを両替した。1500パタカを握り、さて、今度はどの卓でやろうかと探しているうちに、この戦場カジノが、昨夜も全く月がなかったことを思い出した。私はそのままどの卓にも寄らず、大門高級を出た。外はもう薄暗くなっていた。時計を見ると、午後6時を過ぎている。正午から半日も大数をやっていたとは信じられない。私には、ほんの束の間のことのように感じられる、短さだった。リスボアホテルのカジノ。武教娯楽場はさすがに客で賑わっていた。大数ばかりでなく、どの卓にも人が群がっている。私は円形のホールをぶらつき、客が最も集まっている卓を探した。ようやく見つけた卓で、しばらく勝負の推移を眺めていたが、出目に際立った特徴もなく、ゾロ目の出方にも、細工は施されていないようだった。負けを取り返すには、夜が更けるまで待つべきなのだろう。場が熱しきるのを待ち、そこで昨夜のように、ディーラーがゾロ目を出してくるのを狙い撃ちにする。老夫婦が仲良くかけていた。妻が出目を紙に書き写し、夫はそれを参考にして貼っていく。彼らはなかなか好調で、大小を中心にかけ、着実に儲けていた。ところが、ある回、夫は何を血迷ったか、三つの目をピタリと当てなければならない、150倍のところに、千パタカもかけてしまったのだ。妻は驚き、やめさせようとした。低い声で言い争いが始まり、 やがて夫が折れて、その金を引き上げた。彼がどういう根拠でその目にかけたのかわからなかったが、不運なことに、筒の蓋が開けられると、その目が出ていたのだ。15万パタカという大金を逸した夫は、妻を激しくなじった。そして、頭に血を上らせてしまった夫は、妻の制止も聞かず、次々と150倍にかけていっては負け、結局すべてを失ってしまった。黙って席を立つ二人を眺めながら、これから先、死ぬまでこの時のことが、言い争いの種になるのだろうなと思え、こちらまで暗い気持ちになってきた。いつまで待っても、ゾロ目の狙い撃ちができそうな状況は、訪れてこない。私はじりじりし始めた。私は待つのに飽き、かけ始めた。10パタカずつ程度ならいいだろうと始めたが、ひとたび場に加わってしまうと、それはいつしか20パタカになり、30パタカになり、50パタカになっていった。負けが込むにつれて、かける額が大きくなり、金のなくなるスピードを早めた。
TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル、7月6日木曜日、東京赤坂サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲新世界より、黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けします。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777、03-3235-3777、または TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
TBS ラジオ公演憧憬の地ブルターニュ、モネ、ゴーガ、黒田清輝らが見た異郷、フランスブルターニュに魅せられた画家たちの作品およそ160点が上野国立西洋美術館に集結、6月11日まで開催中です。詳しくは TBS ブルターニュ展で検索。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテル